あるステーキ大会を管理した時のことです。真剣の鍵について話していた 私は、まだ若い推定委員会の会長を説教団に招きました。真剣定員会を管理する鍵を含め、極めて特別な職が彼に与えられていることを理解してほしかったのです。鍵を持つという責任の偉大さや、定員会に属することがいかに特別であるかについて話しました。席に戻ってもらう前に、彼の定員会に何人の真剣者がいるか尋ねました。この少年は14人ですと答えました。さらに聞きました。活発に集っているのは何人ですか？12人です。他の2人は？彼は答えました。これから頑張って2人が活発に集えるようにします。いつ頃までにできそうかと聞くと、3ヶ月と答えてくれました。私はぜひ頑張ってほしいと伝えました。3ヶ月後、あの少年は定員会の全員が活発に集っていることを手紙で伝えてくれました。彼は2人と友達になって、一人は推定委員会の集会に参加し、もう一人は教師に選任されたそうです。私は胸がいっぱいになりました。真剣を尊び、その鍵を使いながら、主から託された責任を果たす真剣者にとって、なんと素晴らしい模範でしょうか。真剣の力を行使して、地上での主の御業を管理するようにと、主がお立てになったご計画には、驚かずにいられません。まだ14歳にもならないこの若い男性は、生涯にわたる奉仕に自らを備えるための尊い訓練を受けています。5、6年後には、松井聖徒イエス・キリスト教会の宣教師として、人生の2年間を捧げることを示す名札をつけ、この奉仕を続けていることでしょう。彼は人々への奉仕のために真剣を使いながら経験を積んでいますが、さらに回復のメッセージ、すなわち何千人もの宣教師たちが今日世界へ宣言しているメッセージをきちんと理解することで、自らを備えなければなりません。このメッセージは、時満ちる真剣時代である現代に福音が回復され、耳を傾けて従うすべての人に祝福が与えられることを伝えています。時満ちる真剣時代は、15歳にも満たない若い男性に与えられた非常に特別な次元によって到来しました。彼は宗教に関して疑問を抱き、答えを求めて祈るべく森へ行きました。ジョセフ・スミスは、目の前に開かれた栄えある次元をこのような言葉で描写しています。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。そしてその光が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。すると、そのうちの恩人方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさい、と言われた。この次元により、父なる神と愛する御子イエス・キリストが別々のお方であることが明らかになりました。それぞれが栄光を受けた完全な骨肉の体をお持ちであることが分かったのです。神の概念に関して何世紀も存在してきた誤解が解かれました。ジョセフ・スミスが信仰箇条を書いたとき、第1条で、私たちは永遠の父なる神と、その御子イエス・キリストと、聖霊とを信じる、と宣言したのは実に最もなことです。人々の間で最初の次元についての疑念、不信、誤解が起こることをご存知であった主は、イエス・キリストについてのもう一つの証、モルモン書を世に出されました。 この古代の聖典は聖書と肩を並べる神聖な書物であり、イエス・キリストの完全な永遠の福音が記されています。またジョセフ・スミスが神の預言者であることを世に確信させる証拠が載っています。モルモン書が世に出されることについて、教義と誓約には次のような宣言が書かれています。神はジョセフ・スミスを鼓舞する数々の戒めを下された。また、前もって備えられた手立てによって、モルモン書を翻訳するために、高いところから彼に力を授けられた。この書には、ある堕落した民の記録と、異邦人、並びにユダヤ人に宛てたイエス・キリストの完全な福音が載っている。これは霊感によって与えられ、天使たちの働きによって他の人々に確認され、その人々によって世の人々に知らされるのである。これらのことは、聖典が真実であること、また神が実に人々に霊感を与えて、昔と同じようにこの時期と時代にあっても、神の聖なる技に人々を召しておられることを世に証明している。モルモン書の翻訳はそれ自体が奇跡であり、この書物の神聖な起源を証明しています。1829年4月5日、オリバー・カウドリが筆記者としてペンシルベニア州ハーモニーに到着したとき、モルモン書の翻訳は数ページしか終わっていませんでした。その晩、ジョセフとオリバーは夜が更けるまで預言者の経験について話し合いました。そして2日後の4月7日に翻訳を始めました。それから3ヶ月の間、ジョセフは驚くべき速さで翻訳し、約60日で印刷にしておよそ500ページ分の作業を終えています。オリバーはこの目を見張るような経験を次のように記しています。これらの日々は決して忘れられないものであった。天の霊感によって語られた声、この胸にこの上ない感謝の念を呼び起こした声のもとに座していたのである。彼がモルモン書と呼ばれる歴史、すなわち記録をウリムとトンミムを用いて翻訳するままに、私は来る日も来る日も彼の口から出る言葉を絶え間なく書き続けた。翻訳を進めながら、ジョセフとオリバーはこの書物に記されている教義に胸を躍らせました。特に印象的だったのは、復活された救い主が西半球の住民に教えられたバプテスマの教義です。ジョセフとオリバーはバプテスマの教義の大切さをはっきりと理解しました。そして自分たちがどのようにしてバプテスマの祝福を受けられるかを知るために、熱烈な祈りを持って主を求めることにしました。1829年5月15日、彼らはサスケ花川近くの森でひざまずいて祈りました。そこでの出来事をオリバーは次のように書いています。突如、永遠のただ中から来たかのように、贖い主の声が私たちに平安を告げられた。それと同時に帳が分けられ、神の天使が栄光をまとって下ってきて、私たちが切に待ち焦がれていた知らせを告げ、悔い改めの福音の鍵を渡してくださったのである。なんという喜びであろう、なんという脅威であろう、なんという驚きであろう。世の人々が苦しみ、当惑していた時に、幾百万の人々が目の不自由な人のように壁を手探りしていた時に、また万人が一団となって不確実な状態に留まっていた時に、私たちの目は見、私たちの耳は聞いたのである。その天使は自分の名はヨハネで、新約聖書の中のバプテスマのヨハネと呼ばれているものだと言いました。そして二人の頭に手を置いて言いました。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの皆によって、私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。また、レビの子らが再び義を持って捧げ物を主に捧げるまで、これは決して再び地上から取り去られることはないであろう。 その方は、このアロンの神権には聖霊の賜物を授けるための暗証する力はないが、これは将来私たちに授けられると言われた。またその方は、行ってバプテスマを受けるように私たちに命じ、私がオリバー・カウドリにバプテスマを施し、その後彼が私にバプテスマを施すようにと指示された。それで私たちは行ってバプテスマを受けた。私がまず彼にバプテスマを施し、その後彼が私にバプテスマを施した。それから私が彼の後部に手を置いて彼をアロンの神権に聖任し、その後彼が私に手を置いて私を同じ神権に聖任した。そのように私たちは命じられたからである。その後間もなくして使徒ペテロ、ヤコブ、ヨハネが現れ、同じ技に携わる二人の下辺の頭に手を置き、メルキゼレク神権を授けました。主の皆によって行動する力が再び地上に回復されると、ジョセフは正式に教会を組織するよう命じられました。1830年4月6日、ニューヨーク州フェイエットにあるピーター・ホイットマーシニアの家で、バプテスマを受けた6人の男性が、イエス・キリストの教会を組織することを全会一致で決議しました。そこでは次の啓示が与えられました。見よ、あなた方の間で記録を記さなければならない。そしてその記録の中で、父なる神の御心とあなた方の主イエス・キリストの恵みによって、あなたジョセフ・スミスは聖賢者、翻訳者、預言者、イエス・キリストの使徒、教会の長老と呼ばれなければならない。あなた方は教会の元いを据えて、最も聖なる信仰のためにこれを築き上げるように聖霊による霊感を受けた。この教会はあなた方の主の1830年第4の月、4月と呼ばれる月の第6日に組織設立された。それゆえ彼が私の前を完全に清く歩み、私の言葉と戒めを受けるとき、あなた方教会員は彼があなた方に与えるそれらのすべてを心に留めなければならない。あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。このようにして救い主の教義と教えを持つイエス・キリストの教会が再び地上に存在するようになりました。この教会は主が古の時代に建てられたご計画によって組織されたのです。聖書のエペソビトの手紙には、パウロは生徒にこのように宣言しました。彼は、ある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが、神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛によって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。ヒンクレー大官庁は回復に関して次のように述べています。幾世代もの間、多くの人が争い、憎悪、暗黒、そして悪の中で生涯を送りました。しかしついに、回復という偉大な時代が訪れました。御父と御子が少年ジョセフに見姿を表され、栄光に満ちた福音の時代の幕が切って落とされたのです。世界は時満ちる神権時代の夜明けを迎えました。過去のすべての神権時代に存在したすべての善なるもの、美しいもの、神聖なものが、この最も注目すべき時代に回復されました。このメッセージは類まれなものです。私たちは地上にイエス・キリストの完全な福音が回復されたことを世界に宣言しています。 また天でも地でも薄め固めの力を持ち神権の鍵が人に回復されたことを大胆に宣言しています。主と共に永遠の命に入るために必要な儀式は、今や主の聖なる神権の力をふさわしく行使する人々によって執り行うことができるのです。私たちは聖書の預言者たちによって末日と呼ばれた時が今であることを宣言します。今はイエス・キリストが地球を支配し統治するために再臨される直前、つまり最後の時なのです。回復されたイエス・キリストの福音のメッセージを聞くようにすべての人々にお勧めします。そうすれば他の教えとこの栄あるメッセージとを比較することができ、どちらが神から来ているのか判断できるのでしょう。判断できるでしょう。この教会は末日に回復されたイエス・キリストの教会であることを明かします。私たちの主なる救い主イエス・キリストの御名によって、アーメン。